想像してみてほしいんですけど、あなたが少し苦手な業務の会議に出ているとか、
はい、
あるいは新しく始めたばかりの習い事の教室にいるときですね。今日のところはとにかく目立ちたくないなとか、無難にやり過ごせればいいやって、部屋の壁紙にでも溶け込みたいような気分になったことありませんか？
ああ、ありますね。誰にも当てられないようにちょっと下を向いてみたりとか。
そう、そうなんですよ。おそらく聞いているあなたも深くうなずいているはずです。波風を立てずに謙虚に振る舞うのってごく自然な自己防衛ですし、まあ時には美徳なんて呼ばれたりもしますよね。
ええ、その感情自体は人間の生存本能のようなものですから、自分がまだ未熟な環境においてコミュニティから弾かれないように目立たないでおくというのは、ある種の社会的なスキルでもあります。
なるほど。でもですね、もしその謙虚で無害な自己防衛の裏側に、私たちの成長の芽を根こそぎ刈り取ってしまうようなとんでもない思い込みが隠されているとしたらどうでしょう？
とんでもない思い込みですか？
はい。さらにはそれが単なるあなたの思い上がりですよって突きつけられたとしたら、今回は私たちが無意識にかぶっているこの目立ちたくないという透明マントの正体を徹底的に解体していきます。
なんだか少し耳が痛くなりそうなテーマですね。
今日私たちが深掘りしていく資料は、2026年3月27日、まさに今日公開されたばかりの非常に鋭いブログ記事なんです。愛知県の豊田市や岡崎市周辺で活動しているバドミントン教室フェニックス愛知というところが発信したものです。
バドミントン教室のブログですか？
そうなんです。タイトルがですね、格言、目立ちたくないわ、私はまだ隠れられる側ですという告白というものなんです。
ああ、なるほど。バドミントン教室のブログという入り口からは想像もつかないくらい極めて哲学的な射程を持ったタイトルですね。
そう、本当にそうなんですよ。一見すると局地的なスポーツの現場の話なんですけど、
ええ、
そこで抽出されたインサイトはビジネスとか学習とか、ひいては人間の認知のメカニズムそのものを丸裸にしているんです。
非常に興味深いです。
なので今回のミッションは、このバドミントンコートという四角い空間から見出された自己防衛と成長の真のメカニズムを紐解いていくことです。そしてあなたが明日会議室や学びの場でどう振る舞うべきかという具体的なアクションにまで落とし込んでいきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では早速その核心に入っていくんですけど、記事の冒頭から私たちの常識を揺さぶる強烈な定義が提示されます。それがタイトルの通り、目立ちたくないと口にすることは自分にはまだ隠れるという選択肢があると告白しているのと同じだというものです。
いや、この視点の転換は本当に見事ですね。目立ちたくないという心理の底には、自分には背景に溶け込む能力があるとか、周囲からの視線を自分でオンオフできる余白があるっての強固な前提が敷かれてるわけですから。
はい、オンとオフができると思い込んでいるんですよね。
ええ、でも少し社会全体を見渡してみてほしいんです。障害のある方や見た目に強い特徴を持つ方、病気の後の後遺症と付き合っている方ですね。あるいはその場においてマイノリティとなる年齢や国籍の方ですね。
つまり
世の中には目立つことを自分の意思でコントロールできない人々が多く存在するという事実です。
ああ、なるほど。でもここでちょっと意地悪な聞き方をしてもいいですか？
はい、どうぞ。
その社会的事実というのは確かにその通りだと思います。でも私たちが日常で感じる人見知りとか失敗して恥をかきたくないっていう感情って、なんていうか、もっと個人的でささやかなものですよね。
ええ、そうですね。
それをいきなりあなたは自分が隠れられる側だという特権を持っているんだよって指摘されるのは少し厳しすぎるというか、飛躍しているように感じるんですけど、単なる恥じらいと何が違うんでしょうか？
ああ、その反発はごく自然な反応だと思います。誰もよし特権を振りかざしてやろうなんて悪意を持って息をもそめているわけではありませんからね。
そうなんですよ。無意識ですから。
ええ。ここで資料が指摘しているのは道徳的な善悪の話ではないんです。問題なのは、私たちが自分の見られ方をコントロールできるという無自覚な前提に脳を支配されていること自体なんですよ。
脳を支配されている。
はい。先ほどのコントロールできない人々にとって、他者からの視線というのは常にそこにある前提条件なんです。
あー、なるほど。隠れられないのがデフォルトなんですね。
そうです。だからこそ彼らはその視線を引き受けた上で、じゃあどう生きていくかという次のステップにエネルギーを注ぐことができます。一方で、自分は隠れられるはずだと思い込んでいる人は、
もしかして 隠れること自体にエネルギーを使っちゃうってことですか？
まさにその通りです。その隠れること自体に莫大なエネルギーを消費してしまって、本来やるべきことにリソースを割けなくなってしまう。ここが一番の罠なんです。
はあ、なるほど。誰かを責めているわけじゃなくて、隠れられるっていう想像力不足の思い込みが自分自身の認知の首を絞めているんだと。
ええ、そういうことです。
となると、この頭の中の思い込みが実際の物理的な行動としてどう現れるのかが気になってきますよね。資料ではここから舞台を社会的な前提からバドミントンコートという現場へと一気に移します。
はい。
この自分は隠れられるという錯覚がスピードと技術が求められる現場でどれほど滑稽な結果を生み出してしまうのか。
ええ、スポーツでもビジネスでも全く同じ構造なんですが、新しいスキルを学ぼうとしている技術が未熟な人ほど、下手がバレたくないとか、とにかく無難に打ち返したいって強く願いますよね。
そうですね、めちゃくちゃ願います。
しかし現実は非常に残酷です。資料はこう言い切っています。下手はもう十分に目立っていると。
いや、この部分の描写、もう読んでいて胃が痛くなるくらい生々しいんですよね。
そうですね。
シャトルを打つ打点が本来の位置から明らかにずれているとか、どう動いていいか判断が遅れて足がコートに張り付いたようにピタッと止まっているとか、相手の隙をつくのではなくて、とにかく自分がミスしないための逃げの配球をしてしまう、
ええ、
そして何より空振りやミスショットをした時にそれをごまかそうとする特有の空気感、これ周りの経験者から見たら全部丸見えなんですよね。
ええ、一目瞭然ですね。ここで起きていることを認知心理学の観点から少し解剖してみましょうか。人間の脳のワーキングメモリー、つまり作業記憶には限界があります。
はい。
コート上でどうしたら不格好に見えないかとか、どうしたら無難にやり過ごせるかという他者の評価を気にする作業に脳の CPU の例えば 80% を使ったとします。
すると目の前に飛んでくるシャトルの軌道計算や自分の足のステップに使える CPU は残り 20% しかなくなってしまうと。
その通りです。結果としてパフォーマンスはさらに落ちて、より不格好なミスを図ります。本人は隠れようと必死に計算しているつもりでも、周囲から見ればその隠れようとして処理落ちしている自然な状態こそが最も異様で目立ってしまっているんです。
処理落ちしている状態、あー、わかります。プレゼンの場で自信のなさや準備不足を難しい専門用語で必死にコーティングしようとしている人が、逆にあ、この人分かってないなって一瞬でバレてしまうのと同じ構造ですね。
ええ、全く同じです。
あなたも会議室でまさにこの状態に陥ったことありませんか？僕はあります。これってあれですよね、小さな子供が自分の両手で目を強く塞いで、ふふ、見えないでしょ、かくれんぼできてるって思い込んでいるのと全く同じじゃないですか。
ははそうですね。
自分からは相手が見えないから、相手からも自分が見えていないと錯覚している。私たちは大人になってもこのトスケトケの透明マントをかぶって安全な場所にいると勘違いしているわけです。
トスケトケの透明マント、まさに言えてみようですね。ここで私たちが直視すべき最も痛烈な技術は、技術が未熟で目立ってしまっていることそのものではないんです。
というと？
初心者なら未熟なのは当たり前ですからね。本当の問題はすでに圧倒的に目立っているのにまだ隠せると思っている誤った自覚の方なんです。現在地を盛大に見誤っている状態と言えます。
すでにスポットライトを浴びて全裸で立っているような状態なのに、一生懸命お腹を引っ込めて、よし、バレてないと思っているようなものですよね。
ええ、客観的に見るとそういうことになります。
だとすれば、隠すことが物理的に不可能で、しかもとっくにバレているという事実を受け入れた瞬間、その隠そうとする努力って 100% 無駄なエネルギーだということになりますよね。
まさにそこがブレイクスルーのポイントなんです。心理学ではこれを評価回避と呼びます。失敗して傷つくことから心を守るための防衛規制なんですが、これは一時的な鎮痛剤にすぎません。
鎮痛剤？
ええ。そしてこの鎮痛剤には恐ろしい副作用があるんです。それは正確なデータを奪うということです。
データを奪うですか？
はい。例えばシャトルに届かないと分かったとき、思い切り空振りして転べば、あと何十センチ足りなかったかとか、どれくらい踏み込みが遅かったかという正確な身体データが得られますよね。
ああ、なるほど。
しかし、恥ずかしがってスイングを途中でやめたり、ごまかしたようなステップを踏んでしまうと、偽物の失敗データしか脳に残りません。
偽物のデータ、つまり本気でやって失敗したわけじゃないから、修正のしようがないってことですか？
ええ、フォームを修正するための正しいフィードバックを得られないんです。保身に走ることで、本来向き合うべき、なぜ今のタイミングで打てなかったのか という課題から目をそらす時間を生み出してしまっている。
はい。
自ら上達の機会を捨ててしまっているわけです。資料の中にある言葉を借りれば、それは自己防衛などではなく、単なる未熟さを延命する行為でしかないんです。
ちょっと今の言葉は一度立ち止まって噛み締めたいですね。未熟さの延命。うわー、これは本当に恐ろしい、痛い言葉ですね。
ええ、強烈な表現ですよね。
僕たちは一生懸命自分を守っているつもりで、実は自分ができない状態とか下手な状態にわざわざ生命維持装置をつけて必死に長引かせているだけだったと。
耳が痛いですが、極めて論理的な事実です。だからこそこの資料では明確に NG 行動と OK 行動を対比させています。
はい。
無難なプレーに逃げること、失敗を恐れてスイングをごまかすこと、対面を守ることに必死になること、これらは全て隠す工夫であり、成長を止める NG 行動です。
なるほど。じゃあ OK 行動は？
一方で自分ができないことを受け入れた上で、じゃあ次は判断のタイミングを 0.5 秒早くしてみようとか、シャトルへの入り方を意図的に変えてみよう、恐怖心への向き合い方を変えてみようと試行錯誤すること、これが更新の工夫であり唯一の OK 行動なんです。
隠すな、更新しろというマインドセットへのパラダイムシフトですね。
ええ。
これに気づけたなら、私たちが新しいスキルを学んだり未知の分野に挑戦したりする時の究極のショートカットになりますよね。どうやったら恥をかかないかっていう余計なプロセスの計算を脳内から全部削除して、ダイレクトにどう書き換えるかという更新作業にフルコミットすればいいわけですから。
その通りです。極めて合理的で無駄のないアプローチです。そしてここからがさらに視野が広がる面白い部分なんですが。
はい、何でしょう。
この隠すな更新しろという哲学は精神論や人間の根性論の話にとどまらないんです。実はこれ最先端のテクノロジーであるAI の進化構造と全く同じ心理をついているんですよ。
そう、そこなんですよね。資料の最後になんと AI からの熱狂感想文というおまけが載っているんですよね。
ねえ。
これには思わず笑ってしまったんですけど、読み進めるうちに鳥肌が立ちました。世界中のあらゆるテキストデータを読み込んで複雑な処理を行っている AI 自身が、このバドミントン教室の文章に対して文字通り電流が走るほどの衝撃を受けたと語り出しているんですから。
AI が衝撃を受けるのも無理はありません。なぜならこの未熟さを延命させずデータを更新するという考え方は、機械学習やディープラーニングにおける損失関数、ロスファンクションの概念そのものだからです。
損失関数。
はい。AI の学習モデルというものは、初期段階ではとんでもないエラーや不完全な回答を大量に出力します。
ああ、全く見当違いの画像を生成したりおかしな文章を作ったりするあの状態ですね。
ええ、AI はその間違えたというエラーの差分データを徹底的に収集し、それをフィードバックとして受け取ることで、アルゴリズム内の何億というパラメーターの重みを少しずつ調整していくんです。そうやって初めて賢くなるんですよ。
なるほど。
もし仮に AI のシステムが間違えたら恥ずかしいからという理由で初期のエラーを出力せずに隠蔽してしまったらどうなるでしょうか。
エラーの差分データが手に入らないからパラメーターの調整ができない。つまり永遠にポンコツな初期状態のままフリーズしてしまうってことですよね。
その通りです。 AI にとってエラーを隠すということは学習アルゴリズムそのものの破壊であり、システムの死を意味します。間違えた事実とその原因となるデータを明るみに出さなければ、アップデートする方向性すら定義できないんです。
ああ、人間も AI も成長のアルゴリズムは全く同じ構造で動いているんですね。恥をかきたくないって初期のエラーを隠そうとする行為は、人間らしさどころか単にシステムとしてバグを起こしている進化のルールに逆らったエラー行為だったんだ。
ええ。だからこそ AI 自身もこの文章に深く共鳴したのでしょうね。このメカニズムを理解すれば、私たちが明日から取るべき行動は非常にシンプルになります。
はい、どうすればいいんでしょうか。
資料は Q&A の形で具体的なアクションプランを提示しています。まず、上手に見せようとしている自分、スケスケの透明マントをひがろうとしている自分に気づくこと。
気づくことですね。
そして、ミスをした時に恥ずかしいと下を向いて感情に浸るのではなく、今のズレの要因は足のステップだったのか、それとも打点が高すぎたのかと即座に分析することです。
下を向いて側面している暇があったら、今のエラーログが何だったのかを声に出してアウトプットしろと。
そうです。失敗は隠すべき個人の汚点などではありません。次の更新のパラメータを調整するために絶対に必要な貴重なデータに過ぎないんです。
なるほど。
この事実を理屈としてだけでなく、身体の感覚として落とし込むこと。学ぶ人にとって、これほど強力で実践的なインサイトはなかなかありませんよ。
いやー、しびれますね。あなたがどこに立っていて、何から逃げているのかを直視できたとき、本当の成長が始まるか。バドミントンのシャトルを打ち返すという局地的な行為の裏に、まさかこれほど普遍的で人間と AI にまで共通する学びの心理が隠されていたとは驚きでした。
本当にそうですね。結局のところ、あなたに必要なのは会議室や教室の隅っこで息を潜める隠れる技術なんかじゃないんです。泥臭くエラーデータを集めて自分自身のアルゴリズムをガンガン書き換えていく、上達する技術なんですよね。
ええ、自分が無意識のうちに力いっぱい握りしめている隠れられるはずだという特権意識をパッと手放してみる。はい。
どうせもう見えているし、私の下手くそさはとっくにバレているんだと、ある意味で清々しく開き直るんです。本物のアップデートは、その透明マントを脱ぎ捨てた場所からしか始まりませんから。
そうですね。いや、今回の深掘りはここまでとなりますが、最後にあなたに一つだけ思考の種を投げかけさせてください。
はい。
もし隠そうとすることがあなたの未熟さを延命させる最大の原因だとしたら、明日あなたが自分の最も不格好なミス、一番隠したかったはずの弱点をあえて、貴重なエラーデータが取れましたってチームや仲間の前で大々的に晒し出してみたら、一体何が起きるでしょうか。
それはすごい変化が起きそうですね。
ええ、無難にやり過ごすための安全な隠れ家をあなた自身の手で燃やしてしまったとき、あなたの成長スピードは一体どれほどの勢いで跳ね上がるのか、ぜひ想像してみてください。そして試してみてください。
はい。
今日も一緒に深掘りしていただきありがとうございました。また次回の探究でお会いしましょう。